77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは。番組パーソナリティ農家バーなやの淵上慶樹と
アシスタントパーソナリティでメンタルコーチの梅野奈美です。
はい、奈美さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、というわけですね、うん、今日は、うん、7月24日ですね。
はい、
はい、はい、奈美さん今日は何の日か知ってますか。
うん、また、うん、そこから始まりますね。
すいません、最近恒例ね、なっちゃってますけどね。はい、はい、今日はですね、はい、何の日かっていうと、この、うん、今日はスポーツの日ですね。はい、スポーツの日って、ね、あんまり聞き慣れないと思うんですけど、前体育の日ってあったじゃないですか。
うん、
はい、体育の日10月にあったんですけど、まあ、それが、うん、スポーツの日って名前が変わって7月24日になったわけなんですよ。でこれなんでかっていうと、
知らぬ間に、
はい、そうです。これはですね、はい、まあ、本来でしたら今日から東京オリンピックパラリンピックが始まる日だったんですよ。
で
本当だったら、まあ、ここでもですね、もしかしたら、ね、東京オリンピックパラリンピック始まりましたねって話したかもしれないですね。
そうですね。
はい、でも、ね、ちょっとね、うん、こういう状況なんで、まあ、延期が決まって、まあね、東京オリンピックパラリンピックね、うん、来年に延期になったんですけど、
うん、
まあ、スポーツの日はスポーツの日らしいですね。はい、で今年だけ今日がスポーツの日らしいです。
あ、今年だけなんですね。
はい、今年だけなんですよ。今年だけ祝日を移動させたわけですね、
う
ん、
限定。
はい、うん、ただ、まあ、法改正でそうなったんですけど、来年 に、はい、移ったので、
はい、
ですので来年も、スポーツの日になるっていうふうに言われてますね。はい、なので、はい、そういうふうに変わったみたいですね。
知らない方いらっしゃるんじゃないですか。
そうですよね、うん、なので、まあ、今日がスポーツの日だからなんかという感じに ならないかもしれないですよね、
うん、
はい、まあ、当のオリンピックパラリンピック ね、延期されたので、
うん、
はい、まあね、まあ、ひとまず ね、うん、まあ、ね、オリンピックパラリンピック延期になりましたけど、まあ、うん、このナイアラジオではスポーツの日を、ね、祝いましょうか、
うん、はい、のちょっとすいません、
はい、
農業の番組でスポーツを祝うんですか。
あ、はい、大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、はい、奈美さんはスポーツお好きですか。
あ、好きですよ。
あ、いいですね、うん、はい、まあ、延期になりましたけど、まあ、ね、うん、今日の、テーマはですね、東京ということですね、
はい、ちょっと待ってください。
東京オリンピックパラリンピックが、ね、延期になったんで。
東京っていう、はい、野菜とかじゃないですよね。お家じゃないですよ。
はい、はい、じゃないですよ。
あ、
はい、
そうなんです
ね。はい、今日のナヤラジオは農業バラエティナヤラジオのテーマは東京です。農家バーナヤのナヤラジオ。
あー、なるほど、
はい、
農業番組で
大丈夫っていう顔ねしてますけどね、
はい、
はい、あ、大丈夫です、
はい、ね、
はい、あるんですよ、はい、今日はね、はい、東京都産の野菜についてお話したいと思うんです。
なるほど、そんなのあるんですか。
はい、はい、あるんですよ。
東京
にですね、東京都産の野菜ってね、実は結構あるんですけど、はい、そんな中でもですね、東京都が生産量1位の野菜があるんですよ。
全く知らない
です。はい、あるんですよ。まあね、そんなね、野菜、それはですね、はい、アシタバですね。
アシタバ
聞いたことありますよね。でも、まあ、そんなに食べたことないよって方多いと思います。実は私もそんなに日常的にアシタバを食べるってことはないですね。食べたことはあるんですけどね、
うん、
はい、でこのアシタバはですね、こ
う
スーパー野菜なんですよ、はい、奈美さん覚えてると思うんですけど、うん、前にクレソンって、ね、うん、
やりましたね。
クレソンの栄養価、ね、私べた褒めしたじゃないですか、
はいはい
はい、なんですけど、はい、アシタバは全然負けてないですね、は
い、ああ、いいですね、はい、そういう野菜。
そうですよ、
うん、
個人的にスーパー野菜、栄養価的にスーパー野菜って3つあるんですよ、
う
ん、でそのうちの、まあ、最初にクレソンやったじゃないですか。
クレソン、
で今日が2つ目のアシタバですね、
はいはい
はい、なので ああやっとスーパー野菜の話ができるなっていうとこですね。
3つ目は内緒ですね。
3つ目、あ、3つ目言っていいですよ。
何ですか？
3つ目
は
ですね、モロヘイヤですね。
あ、モロヘイヤ、
はい、モロヘイヤもめちゃめちゃ栄養価高いんで、はいはいはい、でもまあモロヘイヤもアシタバほどじゃないかもしれないですけど、皆さんあんまり食べないですよね。
食べないですね。
ですよね。なので、うんうん、まあ、今度モロヘイヤの話もしないといけませんね。
そうですね。
はい、
う
ん、まあ、今日はね、うん、まあ、スーパー野菜の第2弾ということでですね、
はい、
東京都が生産量1位っていうね、アシタバについてお話したいと思います。
はい、
はい、このアシタバはですね、もう栄養価は半端ないですし、生命力も半端ないんですよ。はい、このアシタバっていう、この名前の語源なんですけど、
はい、
あの、今日切っても明日生えてくる葉っぱだからアシタバって言われてるんですよ。
うわ、すごい。
はい、
へえ、はい、おお、はい、東京で、あの、一体そんなものが作られてるって。
あ、そうなんですよ。
しかも1位。
はい、そうなんです。で、このアシタバは、うん、その、まあ、もともとは日本各地に自生してるんですけど、
はいはい、
まあ、主に、まあ、日本の中で言ったら関東のですね、
はい、
太平洋沿岸に分布してるんですね。
うん、
はい、で、まあ、そんな中でもですね、伊豆諸島 の、 あの八丈島とか、
うん、
はい、あとは伊豆大島、大島ですね、
うんうんうん、
あたりで、あの、かなり栽培されてるんですね。
温暖なイメージ。
あ、そうですね。はい、で、まあ、まあ、伊豆大島、八丈島も大島も東京都なんで、うん、なので東京都が1位なんですね。
行ったことあるんですか？
あ、ありましたよ。あの、八丈島はないんですけど、大島はあるんですね。この大島って、あの、東京から、
うんう
ん、あの、竹芝桟橋からですね、あの、うん、高速船で行けるんですよ。で、あの、高速船で、まあ、割と、まあ、すぐ着くので、
うん、
なので、まあ、東京から行きやすいんですね。
うん、それで、あの、アシタバは食べられたんですか？
はい、あ、食べましたよ、アシタバ。夏行ったんですけどね。
夏、あ、夏の野菜ですか、季節
は？あ、季節はですね、まあ、旬っていうか、一番生産されてるのは春なんですよ。3月、まあ、4月もかな、あたりが多いんですけど、ただですね、アシタバ強いので、大体年中ありますね。
へー、美味しかったですか？
え、味ですか？
うん、
味はですね、
はい、あれ、
味、おい、どうなんでしょう、あの、美味しいって感じとはちょっと違うと思います。
なるほど、
はい、あの、うん、まずいとかじゃないですよ。で、すごく癖があるとかじゃないんですけど、うん、ただそのアシタバを食べたからなんか美味しいなとか、なんか、あの、アシタバ好きだなって。あんまなさそうですね。私はですね、天ぷらと、あとおひたしと、で、あとなんか、あの、まあ、いろいろなお土産物で、まあ、加工品とかあるんですけど、みたいな感じで食べたんですけど、なんか、あの、アシタバがそんなに美味しいかどうかって、ちょっと、はい、すいません。なんか、そこまで、あの、味が美味しいって感じとちょっと違うかな。
みたいな感じかな。
なんか感じかもしれませんね。あの、まあ、例えば、まあ、クレソンとかだったら、クレソンの確固たる味があるじゃないですか。
あります。
はい、ありますよね。で、うん、他の野菜とかもあるんですけど、アシタバはなんかこう、そこまででもないかなって感じですね。
はい。
そうなんですよ。まあ、見た目は本当草みたいなんですけどね。はい。なんですけど、まあ、とにかく栄養価がすごいということで、
らしいです、
ね。はい。まあ、栄養価ね、うん、あの、まあ、実際何の栄養価が優れているのかっていうのも私あんまり知らなかったんですけど、まあ、今回ですね、ちょっと調べてきたんですよ。
はい。
はい、これは多分100グラムあたりの栄養価の表ですね。
はい。
この表によると、まずカリウム、
うん、
390ミリグラム、ベータカロテン、5200ミリグラム、
はい、
で、あと、葉酸、
うん、
75ミリグラム、食物繊維が 5.3 グラム、ビタミン K 380ミリグラム、あとビタミン C が23ミリグラムですね。はい、って言ってもね、こうね、ちょっとこうピンとこない栄養素もね、結構あると思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、注目成分によると、まあ、あの、期待される効能はですね、便秘予防、高血圧予防、がん予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、動脈硬化予防、貧血予防、風邪予防ってすごい多いですね。
すごいですね、それね、これ、なんかすごい。
で、この、まあ、栄養素の中で、この葉酸っていうのが、
うん、
これ、あの、ね、あの、妊娠してる人とか葉酸取りなさいよとかよく言われるみたいですね。
は
い、で、あの、私の妻も、あの、葉酸サプリメントとかよく飲んでたんですよね。
貧血ね、
はい、あ、になるんですかね。はい、
うん、
ね、血液とかね、たくさん使いますもんね。
うん、
はい、で、なかなかこの葉酸っていうのは、
うん、
あの、普通の食事からは賄えないですよっていうようなのが、うん、なんかこう結構いろいろなガイドブックとかに書いてあったんで、
はいはい、
サプリを飲んでたんですけど、はい、まあ、もしかしたら、ね、八丈島の人は、
うん、
ね、葉酸サプリいらないかもしれませんね。
うん、
なぜなら明日場があるから。
うーん、 食べときゃいいもんね。
そうですよね。ね、葉酸だけじゃなくてね、カリウムのベータカロテンのね、たくさん含まれてますね。
すごいですね。
すごいですよね。
草みたいなのにね。
そうなんですよ。はい。で、まあそんな中でね、今ベータカロテンのお話しましたけど、まあベータカロテンね、抗酸化作用があるんですよ。はい。で、免疫を高める働きとか言われてますけど、まあ免疫っていうのはまあ総合的なお話なので、まあ何を取ったからいいっていうのとはね、まあもうちょっと複雑なね話なんでしょうけど、でもね、まあ積極的に取りましょうよっていうことは間違いないと思うんで、はい、ということですね。ナミさん、子供さんを相手にするお仕事、ね、されてますよね。
は
い。で、まあ、子供さん相手にしてるとやっぱり栄養素とかあって、ね、学校じゃないか、保育園の給食とかでも、もうすごい、当然のことながら栄養って気をつけると思うんですけど、
特にうちはそうですね。
そうですよね。で、そんな中でナミさんメンタルの専門家でいらっしゃるんで、栄養とメンタルってやっぱ関係あるんですか？
もちろん。
あ、そうなんですか。
もちろん。栄養が足りないと、はい、やっぱりね、心の耐久性がちょっと落ちるんですよ。
心の耐久性。
そうですね。
心のスタミナみたいなのがあるんですか？
そうスタミナとか、落ち込んだら落ち込んだまんま這い上がれないとか、運動量にも関係しますけど。
なるほど。
はい。人間で大人でもそうですよね。ちょっと落ち込んでたらこうご飯食べれなくなるでしょ、普通は。
はい。
だけど逆にやっぱりそのタンパク質をね、はい、多めにとって、栄養高いものを食べたら結構ね元気になるんですよね。
それってなんか我々大人もの世界もそうですけど、なんか最近いいことないからなんかパーッと美味しいものをいっぱい食べようよみたいなのは、なんかこういうのやっぱ関係してるんですかね。
関係してます、関係してます。
気持ちだけの問題じゃないと。
で、子供もね、糖質型だと落ち着きがなくなります。
ああ、なるほどね、でもなんかついついそういう食事に頼ってしまいがちな時もねあるかもしれないですけどね。
ジャンクを食べる、
ジャンク、そうですね、
とかちょっとやっぱりね落ち着きがなくなっちゃいますね。
なるほどね。
子供さんね、
そうなんですね。ね、バランスよく食べるってね、なかなか、ね、努力が必要かもしれないですけど、やっぱメンタルにもやっぱそれ関係してるわけですね。なるほどね。
成長期ですからね、全てにおいて。
なるほど、そうなんですね。
頑張ってください、お父さんお母さん。
そうですよね。皆さん頑張ってくださいね。ね、そんな時にね、明日場はいいんじゃないんですかね。
あ、いいかも。
はい、
いいですね、
明日場。はい。でもなかなか九州で明日場を見ませんね。
見たことないですね。
ねえ、まあ、私も見たことないかもしれませんね。
関西でも見たことない。
ああ、やっぱそうなんですね。
はい、
ないですね。東京都が生産量1位っても、東京都でもそんなに見るわけじゃないですからね。
はい。
もう大島とかに行ったらもう当然のことだが、もうあちこちで見ますけど。はい。なので、ね、スーパー野菜の明日場ですけどね。ね、なかなか食べる機会はないかもしれないですね。
はい。
はい。まあ、そんな、明日はね、まあ、その他に、ベータカロテン以外に含まれているものっては食物繊維の総量も多いので便秘予防にも良いというふうに、ね、言われてましたね。で、あとカリウムがその血圧の上昇を抑えるということですね。で、まあね、先ほど、ナミさんのおっしゃる通りですね、葉酸は貧血予防、はい。で、ビタミン系は、はい、この今手元のデータによると、まあ、先ほどね、モロヘイヤスーパー野菜ですよというふうに言いましたけど、ビタミン K はモロヘイヤと並ぶほどって言いますね。はい、これは骨の形成を助けたり、出血時に、ね、血を固まらせる作用があるってい いうそうなんですね。
なんかお茶に入ってたような記憶がありました
。
見たことがあるかも、
はい、
文字を、
はい、あ、なるほど、が配合っていうか成分表がですよね。
薬草茶っていうんですか。
ああ、薬草茶ですね。で、次にこう書かれてるこれがまさにそうだと思うんですけど、このポリフェノールがですね、こう明日葉の茎を切った時に出る液にポリフェノールの一種、カルコンっていうね、成分が含まれているので、これは体内の老廃物を排出する作用があるということなので、薬草茶とかまさにこれが重要視されてるんじゃないですかね。はい、すごくないですか。こんなすごい野菜が東京とか一番作ってるんですよね。そうなんですよ。
すごい。
はい、まあ、というわけで、まあ、今日のテーマは東京ということで、はい、東京の野菜話しますよって言って、ナミさん最初ね大丈夫って感じです。
東京のネタ知らない
東京と農業ってどうなのって、ね、思ったかもしれませんけど、ね、全然いけるんですよ東京。すごい、
すごいですね、
東京都頑張れって、ね、オリンピックパラリンピック延期になったけど明日は食べて頑張ろうって
東京
頑張れって感じですね。
そうですね。
はい、というわけで、はい、まあ、今日はですね、番組後半では他のですね、野菜、他の東京都の野菜をご紹介したいと思います、はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
はい、
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマはですね、東京ということで、東京と農業についてお話しています、うん、まあ、番組冒頭では奈美さんね、ちょっと心配してたみたいですけど、ね、先ほど東京都が1位の明日葉についてお話して、どうでしたか、
うん、
明日葉、
うん、素晴らしい
ですよね、スーパー野菜なんですよ、うん、はい、まあ、後半はですね、あの明日葉じゃない野菜についてお話したんですけど、うん、あの明日葉の生産量は、うん、が東京が全国1位なんですけど、うん、あの東京都で作られている野菜の中で一番多いものっていうのはですね、
うん、
あ、それは何だと思います？
すみません、それも分かりません、
ね、はい、
うん、
それはですね、小松菜なんですよ。
あ、小松菜、
はい、あの、うん、まあ、関東地方、まあ、東京と、まあ、その周辺の関東地方の方は皆さんです、うん、青菜が大好き で、
うん、
で小松菜の人気がすごいあるんですね、
うん、
はい、で、まあ、ここ九州でも青菜って人気ですけど、うん、まあ、ほうれん草がね大体人気ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、で、まあ、小松菜もまあ人気ですけど、まあ、うん、まあ、人気はそこそこですよね、
うん、
はい、まあ、独特の苦味があるからなのかなと思うんですけど、奈美さんはどうですか、あの青菜好きですか？
あ、好きですね、はい、うん、
で、まあ、やっぱりほうれん草が一番好きって感じですかね。
そうですね、小松菜も美味しいですけど、うん、食感が独特ですよね。
あ、ですよね、うん、まあ、私も同じなんですけど、うん、あの、まあ、小松菜ももちろん好きなんですけど、まあ、ほうれん草が、
うん、
まあ、登場する機会が多いですね、
うん、はい、そうですね、
はい、で、あの、まあ、小松菜、まあ、そんな小松菜が、まあ、うん、あの関東地方、まあ、特に東京とかでもすごい人気 で、
うん、
で、うん、そうですね、あの、まあ、ほうれん草も当然人気なんですけど、もう、もうあの辺りではもうかなり一般的ですね、
うん、
はい、で、もうこの小松菜っていうのは、うん、その語源からしてもう東京なんですよ、はい、というのは、うん、もう小松菜がなぜ小松菜と呼ばれるようになったかというと、まあ、これがですね、うん、まあ、あの江戸時代ですね、
うん、
享保4年1719年に、うん、まあ、将軍徳川吉宗がですね、
うん、
鷹狩りの時に香取神社、
うん、
はい、 に立ち寄ったんですね、うん、でそこ の神社はですね、
うん、
すまし汁、餅のすまし汁に、青菜を入れたんですけど、まあ、それがですね、はい、
うん、
吉宗公がですね、もうすごい、それをすごく気に入って、うん、この、ね、野菜は何なのって聞いたんですね、
うん、
はい、で、でその神主さんがですね、
うん、
あの、なんて名前だったかなってちょっと名前あったかなみたいな感じで返事に困ったわけなんですよ、
ね、
はい、名前ついてなかったんですかね、
言わないといけないね
そうですよね、うん、あ、名前か、それ聞かれると思わなかったみたいな感じだったんですかね、
うんうんうん、
いや、まあ大体聞かれるでしょうって感じなんでしょうけどなんで、これ、まあ、でもね、まあ、だからといって、あ、じゃあ、ね、うん、名前つけようっていうね、勝手に、ね、あ、これはなんとかなんですっていうのも、ね、
うん、
ね、神主さんね、なんかそのおこがましいと思ったんでしょうね、
うん、
で、うん、いや、僕に聞かれましてもみたいな感じだったんだと思うんですよ。
うんうん、
はい、で、まあ、それを吉宗公が、うん、ね、ここは小松川だから小松菜と呼べと命名したわけなんですね。それがあの今の東京都江戸川区のあたりなんですよ。
あ、
はい、で、まあ、小松川線とか言ってね、あの、
うん、
まあ、あの高速道路とかが通ってるあたりですね、はい、私あの前千葉県の船橋市に住んでたんですけど、うん、まあ、このここを通ってあの東京に行くわけですね、小松川線って通って、はいはいはいはい、でなので、まあ、小松川という地名は知ってはいたんですけど、
はい、
で小松菜も知ってはいたんですけど、
うん、
まさかそれ同じものだとは思ってなかったんですよね。
はい、
そうなんですよ。まあ、そんなこんなで東京では小松菜が大人気。
そういう理由で大人気なん
ですね。そういう理由で、はい、
まあ、時代将軍
吉宗が の時から大人気
そうなんですね、はい、
で、まあ、東京都で一番作られてる野菜ってあるんですね。
由緒ある野菜じゃないですか。
そうなんですよ、はあ、吉宗公の、ね、お墨付きですよ。
本当ですね、はあ、
そうですよね、うん、もうね、吉宗公といえば ね、うん、もうね、あの時代劇でも大人気の将軍ですもん ね、
そ、
あ、まあ、ね、そんな吉宗公がね、まあ、この、うん、ね、野菜おいしいなって言ったら ね、
うん、
ね、宣伝効果、ね、ばっちりですよね、
うんうんうん、
宣伝効果抜群だと思いますよ、
うんうんうん、
はい、で、まあ、そんな、野菜をですね、およそ、まあ、東京都ですね、これ13,400トン、
うん、まあ、
年間作られてて、でこれがですね、あの50億円の 生産額
すごいですね、
は
い、
50億円で言ったらもう一大産地ですよ。
すごいですね。
そうなんですよ、うん、はい、でまあ、そんな中で江戸川区の、収量が、5490トンで、これが生産額は21億円余りということで、まあ、都内のですね、市区町村で、まあ、1位なんですね、
う
ん、
半分まではいかない。
そうですね、はい、なのでもう江戸川区小松菜ってね、もう本当にね人気なんですよ、うんうん、で、まあ、私が野菜売ってたのが、まあ、先ほど言いました、まあ、船橋って、まあ、小松川地区の、まあね、割と近くなんですけど、うん、確かにですね小松菜大人気でした、
うん、
はい、もうね、あのね、そのまあ先ほど言ったなんか餅が入ったすまし汁に青菜を入れたっていう、うん、吉宗公が食べたっていうんですけど、うんうん、あの特にお雑煮ですね、
はいはい
はい、なので、うん、ものすごく売れるんですけど、もう本当、うん、あの1あの12月31日がめちゃめちゃ売れるんですよ。そうなんですよ。で、
う
ん、その時に、
う
ん、あの当選のことなんかたくさん仕入れるわけですけど、仕入れられる量にはまあ限りがあるんですよね、
うん、
で、そうなんですよ。で、皆さんに買っていただきたいので、うん、あんまり安売りもしないんですよ、
うん、
むしろ、まあ、割と高いんですよ、
う
ん、ね、相場も当然高くなりますし、うん、高いんですけど、うん、それでもこう皆さん買っていくんですね、うん、我々のこう出身の島原半島っていうのは具雑煮っていうのがまあ割と有名で、
う
ん、
ね、
はい、具雑煮こう、ね、うん、知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、まあ、いろんな具が入ってるんですね。
おすましにね。
ですよね、はい、うん、おすましにいろんな具が入ってて、まあ、昆布とかですね、あのごぼうとか人参とか、うん、まあ、いろいろ入ってるんですけど、まあ、うん、あの東京都では割とシンプルですね、
うん、
な青菜のお雑煮がなんですけど、うん、もうね、大晦日の夜くらいになってくると、うん、もうそれでもその高い小松菜がどんどん売れて、どんどん品薄になっちゃうんですね。で、なくなったら申し訳ないんで、
うん、
値段を上げないといけないわけですよ、
うん、
はい、で値段を上げると、うん、まあ、上げてもどんどん買ってくる、うん、くださるんで、うん、最終的には1束4キュッパとかになったりするんですよ。小松菜1束4キュッパ
すごい
買います？
買わない。
買わないですよね。
ほうれん草にします。
ですよね。で、はい、まあ、あの小松菜じゃなくてもいいと思うじゃないですか。
都民じゃないので。
ですよね。その、はい、ね、まあ、我々具雑煮だったらどれが入ってなければいけないとかないんで、いろんな具が入っていることが大事なんで。
そうですね。
はい、買わないじゃないですか。なんですけど、もうそれでも高いわねとか言いながら、でもしょうがないって言ってこう皆さん買っていかれるわけなんですよね。
すごい。
すごいなって。
すごいですね。
はい、もう青菜人気すごいな、東京すごいって思ったところだったんですね。
はい、すごい。
まあそんな小松菜ね、うん、でも最近はね、うん、あのまあ、ここ九州でも、何でしょうね、あの、まあ、鉄分とかもねたくさん含まれているので、うん、まあ、健康で、ね、のために食べてますよという方は結構増えてきてるんじゃないかなと思います、
うんうん、美味しいですよ。
そうですね、うん、はい、まあ、私も味も好きですし、うん、でね、栄養だけじゃなくてね、普通にこう美味しいからっていう理由で、私も食べますね、
うん、
はい、
うん、そうですね、
はい、でまあ、農家バーなんやでもですね、小松菜を使ったメニューあるんですよ。
え、まさかお酒？
あ、それじゃないんですね。あのノンアルなんですけど、スムージーですね。
あ、スムージー。
はい、スムージーに小松菜を入れるんですけど、
うん、
まあ、うち当店はですね、うん、スムージーが赤のスムージー、黄色のスムージー、緑のスムージーって言って、赤は、トマトがメイン、黄色はかぼちゃとバナナがメインみたいな感じで、うん、で、あと緑のスムージーで小松菜って使ってるんですね。
スムージーもありますよ。
なんですけど、このスムージーですね、うん、まあ、こう売っててあれなんですけど、
うん、
あの生 の, スムあの小松菜をものすごくたくさんスムージーに入れて飲むっていうスタイルもあるらしいんですけど、
はい、
皆さん生ではですね、あんまり摂取しない方がいいです。
どうし
はい、これですね、あの硝酸イオンというのが含まれていて、はい、そしてそれが上手に体の中で分解されないので、
うんうんうん、
なのであんまり取りすぎると体に毒になっちゃうんですね。
あら、
はい、でなんか生の方がなんかこう野菜摂取してる感があるんで、
うん、
なんで結構よく聞くのが、生のうち小松菜を毎朝スムージーにしてるんですよとかって、うん、あ、いいですねとか言って、もう小松菜が好きなんでこういっぱい入れてるんですよとかいうのを聞くと、あ、どのぐらい入れてるのか知らないけど大丈夫かなみたいな気持ちになったりするんですよね、
うん、結構使いますし、
ね、はい、そうなんですよ、はい、でスムージーにするとたくさん、ね、うん、食べられるじゃないですか ね、
ですね、
摂取できるの で、
う
ん、でね、ついつい、ね、たくさん取りすぎると、うん、まあ、硝酸イオンっていうのがね、まあ、どうしても、ね、取りすぎてしまって、うん、あまり良くないかなというところですね。
うん、はい、まあ、過度はダメですね。
そうなんですよ、ね、はい、うん、 で、あとはまあ調理方法とかでも変わってくるので、小松菜もあの茹でればまあいいですね。はい。でまあ茹でたらまあ硝酸イオンが完全になくなるってわけじゃないですけど、まあそれでだいぶ変わってくるので、まあこういうあたりはですね、農林水産省のサイトとかにも野菜の栄養価とその調理方法っていうのは普通に掲載されているので、はい、なので、まあ、そういうのを参考にしてもいいかもしれませんね。はい、そうなんですよ。はい、というわけで、まあ、今日のテーマ東京ということで、まあ、東京都の、ね、代表する野菜を、ね、2つご紹介したんですけど、はい、まあ、今日は、ね、珍しいテーマで東京都って、はい、ね、残念ながらオリンピックパラリンピックね、1年延期ね、なっちゃったんですけど、これって1年延期って結構長いんですよね。ですよね。で、まあ、1年後がどうなってるのかっていうのも分からない中での1年延期なんですけど、奈美さんメンタルの専門家的に、その、1年伸びた時の選手の皆さんのメンタルってどうなんですかね。なんか私はもうちょっとさすがに計り知れないんじゃないかなと思うんですけど。
いや、まあそれはおっしゃる通りだと思いますね。やっぱり、もうなんていうんですかね、ゴールはもうその本番に焦点を合わせますから。
そうですよね。
もうその全部を一点集中させてくるわけじゃないですか。はい、でところどころやっぱりそのモチベーションを集中しながら自分のメンタルを強化し、そして奨励しっていうことを、まあ、サイクルの中に多分組み込まれていると思うんですけども、
ね、
うん、じゃあそれがさらに分からないけどあと1年ってなった時に、おそらくちょっとほとんどのスポーツの選手の方がちょっとね、良いではなくなるんじゃないのかなっていう気がしますね。
なるほど、そうですね。ね、まあこれね、今回のまあいろいろな一連の騒動、まあまあ、我々飲食業もそうなんですけど、まあね、影響なかった人いないんじゃないかっていうところですけど、ね、オリンピック選手、ね、パラリンピック選手のアスリートの皆さんの、ですね、影響ってもう本当にね、計り知れないですね。
逆にそうじゃない、ちょっと足りないなって言った人は意外とそのゴールを、ね、
なるほど、なるほど、
逆に使える
チャンスにな
る可能性。
そうですね。いろいろなね、感情がね、こう、まあ、どうしても交錯しますよね。こういう、オリンピック、ね、大きな出来事ですもんね。なるほど、そうなんですね、ありがとうございます。はい、まあ、今日のテーマ東京ということだったんですけど、はい、はい、ちょっと珍しい感じでやってみました。実は私東京都出身なんですよ。出身というか生まれたのが東京都なんで、はい、なので、おじいちゃんおばあちゃんのお家が東京にあったんで、なのでものすごく親しみがあるんですね。はい、子供の頃よく遊んだなーって、港区の芝公園ってあるんですけど、公園で遊んだなーとか、はい、そうなんですよ。でまあ、それがですね、まあ、どうしてもこう思い出であるんで、まあ、結構 ね、ね、子供の頃夏休みで、遊んだっていうのが、ね、いい思い出ですもんね。
うん、そうですね。
田舎
に帰るのにね。
はい、逆でしたね。田舎で育ってそして夏休みとか東京に行くっていう、はい、逆パターンですよね。はい、おじいちゃんの田舎に行くっていうね、まあ、それもそれですごいキラキラの思い出でしょうけど、逆なんですよ。田舎 の子供が都会に行くっていうのもそれもそれでね、すごくいい思い出でした。
なるほど。
はい、ね、なんかもう全然違うなという感じですね。そのね、やっぱ全然その違いがあるんで、それを楽しむっていう意味では良かったですね。
なるほど、ね、はい、いい思い出ですね。
はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、はいはい、お送りしていきましたなやラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。
はい
はい、今回はですね、スポーツの日、ね、東京オリンピックパラリンピックが開かれるはずだった日ということで、東京をテーマにお話してきましたが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、奈美さんいかがでしたか。
楽しかったです。
はい、ありがとうございます。来週のテーマはですね、はい、パプリカ、
パプリカ、
はい、お話したいと思います。はいはい、今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.